第一列王記の19章1節から18節まで購読をしたいと思います。大変興味深い物語であります。エリアの神様にお扱いをいただいた場所であります。私が一節、皆さんが二節、購読をいたしましょう。第一列王記の19:1から。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らず、その妻ですね、イゼベルに告げた。だいぶペースが違うので、なるべく一緒に読んでくださいますか。私がペースをメイクしますので、私のスピードぐらいにどうぞ皆さん合わせてください、はい。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。 ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。この聖別会でずっとこの聖歌の説教という日本のいろいろなホーリネスの先生方が書かれた説教集、それを一つずつ取り上げていますけれども、私はこれはとっても興味深く感じます。そして大体この聖句からこういう説教が出るであろうという予想が全部外れるのを感じます。大体ね、私はステレオタイプっていうのがもう頭の中に染み込んでおりまして、こういうところからこういう説教が生まれるに違いないと思って読むと違うんですね。どうしてこんなに違うんだろうと思うぐらい、予想が外れるのを経験します。それぐらい私はこの聖歌の豊かさという一連のシリーズの題を書きましたけれども、捉え方というのはそれぞれで違うんだなということで逆に教えられます。で、今日の説教はまさにそうなんですけれども、これを書かれたの皆さんの小さなパンフレットにありますね、皆さんこのパンフレットを見ていただきたいと思うんですけれども、ホーリネスの深川教会の、芦田道夫先生という方です。多くの方はご存知ないと思うんですけれども、私も知らなかったんですけれども、最近いろんな機会にお会いすることができて、お交わりをいただくことができるようになって非常に教えられております。一つ言えるのは、この先生はずっと若い時からの牧師ではなくて、ある一流の電気会社に技術者として仕事をしておられまして、そして中年過ぎてから神様に召されて神学校に入って卒業して牧師になったという、変わり種みたいな感じがします。山口先生も変わり種っておっしゃってましたけど、こういう先生だからこういう見方があるのかなという、なるほどと思われるような捉え方をしていらっしゃるということをつくづくこれを読みながら感じました。それはこれからのポイントの中で出てくるんですけれども、まずこの芦田先生はこのエリアの生涯の中から、主の前に立つということはどういうことであるかということを捉えようということがこの説教のタイトルなんですね。で、ちょっとその部分だけ読みます。キリスト者は一般に自分は主の前に生きていると思っているが、果たして自分が思っているほどに本当に主の前で生きているだろうか。列王記が記す大預言者エリアがどのように主の前に立つに至ったかを、そして主の前に立つとはどういうことなのかを教えられたいと思います。主の前に立つということが彼はテーマなんですね。で、それをずっと解くために彼は17章から、この物語の背景、時代の背景ということを解き起こしておりますが、それもまた私たちが通常捉えているのとは違った捉え方をしているんですね。彼はまず列王記が何のために書かれたかというところから解き起こしています。もう簡単に言いますと、列王記というのはイスラエルが捕囚になってしまった、その出来事がどうして起きたんだろうかという深い反省の上に立っている、これが列王記なんだ、重ね重ね神様に背いてしまったということを書いているというのが、この彼の捉え方です。これは間違っていないと思います。そして彼はエリアの時代ということをどう捉えているかというと、彼は多分ビジネスマンだったんでしょうかね。社会人として長いこと生活していたというのは、この芦田先生は社会経済的な立場からこの時代の特色を書いていますので、ちょっとそこを読んでみます。 この時の王様がアハブという人です。アハブのお父さんはオムリという人です。でこのオムリから何代かオムリ家がイスラエルの王様になるんですけれども、オムリ王朝の第2番目がアハブ。オムリは政治家として優れた王で、サマリアに新しい都を築いただけでなく、近隣諸国との貿易を盛んにして経済を発展させました。その一環として地中海貿易を握っていた経済大国フェニキア、フェニキアというのはシドンという都がありますけども、都から息子アハブに妃を迎えたのです。彼は経済的な角度からですね、このイゼベルの関係を捉えています。王妃となったシドンの王女イゼベルはフェニキアのバール信仰にとても熱心でした。しかも巨大に経済力を持つシドンの王女から見れば、アハブの北イスラエルは取るに足らない田舎の小国に過ぎません。こんな言い方してですね、ちょっと失礼かなと思うんですけども、で彼はこういう言い方しています。実家の強大な経済力を背景に、イスラエルにバール信仰を当然のように押し付けて、夫であるアハブ王もそれにひれ伏すことになったのです。なんとなくアハブがかわいそうですね。強大なバック、経済力をバックにね、やってきたところのお嫁さんがご主人をまあこうひれ伏させるという、何かなんかこう絵で見るような感じの、これが彼の捉えているこの物語の背景です。非常に面白いな。単なるこう信仰の問題というだけじゃなくて、そこに経済が絡まっているというふうな見方をしております。で、この17章は、預言者としての備えで、皆さん今日はいちいち長いことを読みませんので、ただパラパラッとページをめくって、あ、こんなことが書いてあるなという程度に17章をさっと眺めていただきたいんですけれども、ここでまずエリアがアハブ王の前で干ばつを宣言した。雨が、私の言葉がない限り、2、3年雨がもう梅雨も降らない。そしてその被害を受けながら彼は神への信仰を学んだというのです。で、その学んだ一つが、神様はそのしもべを守り養う、カラスを通してですね、ケリテ川。私たちはよく、まあ、教会学校の、まあ、物語というふうに学びますけれども、彼はそこで何を学んだかが大事だと。神が養いたも、それから2番目は、外国人であるところのヤモメを通してしもべを守り養うお方だということを通して彼は神への信仰を学んだ。で、そこで彼はザレパテというところの外国に行って、そこでヤモメに養っていただく。で、そのヤモメに養われたことも彼はですね、この芦田先生はこんなふうに、解釈してるんですね。面白いなと思いました。エリアは貧しい異邦人の親子を救うことを通して、預言者が何のために預言活動をするのかを学ばせられるのです。イスラエルを異教から守ることだけを考える狭い愛国主義ではなく、異邦の民をも救いへ導こうとされる主なる神に仕えるものであることを見失ってはならないからです。このことは次にやってくるカルメル山上でのバール預言者たちとの対決が偏狭な民族主義、愛国主義的信仰にならないために重要なことでしたと書いてあるんですね。ああ、こういうふうに捉えているっていうのは社会的な角度からね、捉えて面白いなと思いました。さて18章、これはその1対850との対決ですけども、彼は全部その物語をすっ飛ばしております。まあこれはもうあまりにも有名な物語ですから、もう語る必要はないでしょっていうふうにして飛ばして、私も飛ばします。で、彼はその対決のこともさることながら、その対決の中で語っている言葉があるんですね。18の21、 あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主ヤハウェが神であればそれに従え、もしバールが神であればそれに従え。彼はバールの預言者との対決ということもさることながら、その民がどっちつかずでいることを彼はここで攻撃しているわけです。で、そのどっちつかずというのは、この芦田先生によるならば、そのヤハウェの神様も本当に大切なんだけれども、逃れる、それは去ることはできない、離れることはできないけれども、経済的な物欲から言えば、このバール宗教に頼っていた方が、隣の国のフェニキアから膨大な援助や貿易が来るから、こっちの目先の利益も捨てることができない、こういう捉え方をしてるんですね。非常にこれ面白い。ですから彼はこの対決、1対850の対決に勝った後でもこのイスラエルの本当の信仰の回復を成功させることができないという無力感に襲われていると、こういう捉え方をしておられるので、まあ、非常に面白いと思いました。で、19章がそのエリアの無力感と虚しさの告白であります。彼はバール信仰と、まあ、本当に戦った勇気ある預言者のように見えるけれども、その次の瞬間、イゼベルがですね、明日の今頃までにあなたの命があったならば、もうとんでもないことになるぞといった女性の一言で、彼は今までのもう千人力百人力のこの勇者がですね、コロコロっと参って、もう青菜に塩みたいにクタッとなってしまう。まあ、皆さんこれなかなか理解しにくいことだと思うんですね。まあ、多くの人たちと語ったら、たかがって言っちゃ申し訳ないけど、たかが女性ね、女性の一言でね、もう参ってしまう、何かこうあまりにも非現実的な感じがするんですけども、先ほど言いましたような、彼がイスラエルの中の不信仰と戦おうとしていた、それがうまくいっていないということに彼は愕然としてしまって、このイゼベルの一言でもう恐怖感に襲われてしまうわけであります。で、第3節のところに、彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った、イゼベルから逃げてしまったっていうんですね。で、私はこれ矛盾だと思うんですけど、命が欲しいから逃げたんですけども、彼はエニシダの木の下で神様に何と祈ったでしょうか。神様、私の命を取ってください、取ってくださいっていうならばね、イゼベルのところで惜しく殉教すりゃ良さそうなものと私は思うんですけれども、それは嫌だけれども、彼はエニシダの木の下では死なせてください、まあ、死なせてくださいが本当なのか、命が惜しいのが本当なのか、まあこうなるともうどっちかわからない、矛盾だらけのエリアがここで出てくるわけであります。つまり、ここにプリントしましたように、恐怖感に襲われ、失望し疲れ、全てを投げ出して逃げようとする普通の人間に戻った。エリアも私たちと同じ血と肉を持った人だということを教えられます。スーパーマンではなかった。そして神様はこのエリアを扱って、まず最初に食事を、休憩を与え、これ二度もあるんですね、焼いたパン菓子、それから水、それからもう一回パンをあげ、水をあげ、神様は疲れた時にはまず食べ物だ、食べ物を与えた。そしてこの山の上に立って、私の前に立ちなさいという言葉を与えられた。11節ご一緒にお読みしましょう。はい。主は仰せられた、外に出て山上で主の前に立て。はい、そこまで。実はですね、この山の上に立って何かをするためではなくて、山の上で主の前に 立つということが主がこのエリアに期待しておられることだったっていうのがこの先生のメッセージだし、ああなるほど、こういう捉え方をするんだなということで、私も非常に教えられたわけであります。つまりその時まで彼は火を下し、そして、異なる預言者たちをと戦うという非常に活動的な何かをする預言者だった、走る預言者だった、活躍する預言者だった、語る預言者だった。しかし語ることがあなたの仕事ではない、私の前に立ちなさい、それがあなたのなすべきことだっていうのが神様のメッセージだったんですね。そしてこの時に語られたメッセージは非常に意味深長なメッセージなんです。これからエリアよ、もう一度立ち上がってこのバール信仰と戦いなさい、頑張れ、私はもう一回ねじ巻くぞと神様はおっしゃらないんです。全然意外なことをおっしゃったんです。エリア、お前の仕事はおしまい、お前はもう十分仕事を果たした、引っ込め。これが神様のメッセージだったんです。退場勧告なんです。退場勧告って嫌ですね。私たちが一生懸命これから仕事をして腕をまくってやったるでと言って頑張ろうとして、神様、おい、あなたもうそんなやめなさい、腕まくるのやめなさい、あなたの仕事はもうおしまい。あなたの仕事は何かというと、次の後継者を一つ一つ立てて、そして委ねて引っ込むこと、引っ込むことがあなたの仕事ですよ。これは活動的な預言者には受け入れがたい勧告だったと思います。でもこれでエリアは大切なことを学んだと思います。つまりこの先生がこう語っていらっしゃるのが大変興味深いのでありますけれども、預言者としての消極的働き、エリアはこの言葉を心を静めて洞窟を出て主の前に立って聞かなければならなかったのです。エリアがこの主の言葉をいかに厳粛に受け忠実に従ったかは、その後のエリアの生涯で明らかです。で、これが締めくくりなんです。ここを読ませていただきます。エリアの預言者としての真骨頂、ちょっと若い人には難しいね、わかりますか、真骨頂なんてね、まあ、ともかく、預言者としての本当の価値のあるポイント、真骨頂は大いなる働きをしながらも、もう一度ただ主の声に聞き従い、後継者に全てを託し得た消極的働き、かっこへりくだり、かっこ閉じにあるのではないかと思われます。なんか分かったら分からないような締めくくりです。最後に、私たちはそれぞれ広大な主のご摂理の一コマに参画させていただけることを感謝しようではありませんか。エリアがそこに至ったように、主の静かな声に耳を傾けつつ、で彼はそこで仕事を後継者に委ねること、そしてお前が何かをするということが、私が計算してるんではないんだ、お前がどうあるかなんだよ、そしてお前のあり方の一番大切なものは、お前が何かができる、これだけやったという業績、あるいは勇気、行動、そういうものではなくて、私の前に弱さ、失敗、挫折を全部認めた上で、ありのまま自分の姿をさらけ出しているその姿、それが私の求めていることなんだと、ここで先生が締めくくっておられる。まあ私はこの本を読みながら、なんとなく自分の中でステレオタイプ的にエリアの生涯はこうで、こういう教訓があってと 思っていることにもう一度目が開かれたような気がいたしました。つまり、消極的、ね、貢献というのがあるんだなということですね。でそれはすごく、まあ、この先生としてはこの、まあ、特別な皮肉みたいな表現をしておられるんですけれども、私たちは何をするかではなくて何をしないか、何を委ねるか、どういうものとして自分を眺めるか、どういうものとして自分を神様の前にさらけ出すか、そういう弱気に疲れている自分、挫折している自分、その本当に脆い自分というものをさらけ出して主の恵みをいただく、その姿そのものを実は神様は求めている。エリアに求めているのはへりくだりなんだということを、神様はここで私の前に立ちなさいということで期待しておられるということを、私は本当にこの先生のメッセージを伺いながら自分の生涯にも当てはめて、まあ私も年がだんだん迫ってきましたから、まあどっかで神様からもうさおしろ、お前いいよもういなくなってもいいよ、退場だよってこう言われるような気がしながらこの説教を読ませていただきましてね、私の仕事はお前が何をするかに全然かかってない、ね、そんなお前がいるとかいないってことは全く関係なく、私は私の仕事をするんだ、ただ私が求めているのはお前がどんな気持ちで神様の前に立って神様の前に歩み続けているか、その個人としての姿を私は期待しているんだよということを神様が私にも語ってくださった気がいたします。これは先ほど山口先生が清めの真骨頂はへりくだりだとおっしゃったんですね。それと全く符合しているんだなと思いつつ、私は司会の先生のおすすめを本当にアーメンとうなずかせていただきました。もう一度私たち一人一人が神様の前にありのままの姿、自分の失敗、弱さ、足らなさ、醜さ、そうしたものに言い訳をしないで神様の前にさらけ出して、神様こんなものですからどうぞあなたのものとしてお受けください、お使いくださいと主の前に出させていただこうではありませんか。ご一緒にお祈りをいたします。そして終わりましたらさっきの賛美歌の一節を歌って、三節を歌って終わりたいと思います、はい、お祈りをいたしましょう。神様どうぞ御助けを加えてください。私たちが本当に主よあなたの前に何かをする、何かができる